どうもこんばんは、マイクです。 FM ラジオ全カースト、今日もお付き合いありがとうございます。今日は2026年5月9日土曜日の朝7時台ということで、そろそろ人見きつきながら耳だけラジオ、ちょうどいい時間じゃないでしょうか。今日も全で話題になっているトレンド記事をゆるっと、でも中身はしっかりめに紹介していきたいと思います。今日はね、全部で5本の記事をご紹介します。 AI 時代の UI デザイン、育休中でも可視くなり続ける情報収集、 TDD でバグと向き合う話、手元の PC で巨大 LLM を動かすチャレンジ、そしてマルチレポ時代の AI に地図を渡すリポジトリ設計まで、かなりバラエティ豊かです。それぞれ AI 時代をどうやって自分ごとにしていくかっていう共通のテーマが見えてくる内容なので、気になるところダイブエンタクネチュメンコアディナイに。まず1本目、 AI に UI を作らせる前にデザインの土台を自分で決めるツールを作ったという記事です。これ発想がすごく今っぽいんですよね。 AI に UI デザインを丸投げするんじゃなくて、その前にデザインハーネスと呼ばれる UI の骨格になる少数の基礎値を人間側でちゃんと決めてあげようというお話です。フォント、余白、角丸、影、色、この5つをタイポグラフィー、スペーシング、レディアス、シャドウ、カラーの5ステップで画面を見ながらポチポチ選んでいくと、それをもとに一気にデザイントークンが派生してくれるツール、プリデザイン MD を作ったそうです。面白いのは、出力先がいくつか用意されていて、 Google Design.md みたいな構造と値を安定して伝えられるフォーマットにも出せるし、各値の意図や理由まで含めた Rich Prompt としても出せるところ、 Design.md は再現性が高くて、 Rich Prompt はブランドやトーンの解釈がリッチになる代わりに結果の揺らぎも増える。このトレードオフをちゃんと意識しているところが、まさに AI 時代のデザインのリアルだなと感じました。筆者は AI が何でも作ってくれる時代でも、基礎となる値を自分で決めておくことで、なぜこの UI なのかを説明できるし、手触りのあるものづくりにつながると語っています。 AI に全部やらせる前に自分でルールを与える、そのバランス感覚を具体的なツールに落とし込んでいるのが印象的な記事でしたね。続いて2本目、1年間の育休に備えて勝手に賢くなる AI 情報収集基盤を作ったという記事です。タイトルからして最高なんですが、内容もかなりガチです。筆者はこれから1年の育休に入るにあたって、復帰した時に生成 AI のトレンドから取り残されてたら怖いなという不安から、放っておいても最新情報を集めてレポートにまとめてくれる自動基盤をゼロから組み上げたそうです。やっていることはウェブと社内スラックから情報を集めて、日週次月次レポートを自動生成、それを PDF にしてドライブに同期で、ポイントは情報ソースの管理、 SQLite で情報源を全部一元管理して、候補発見、昇格、降格という3段階でソース自体が自動的に進化していく仕組みになっています。ただリンクを集めるんじゃなくて、レポートにどれくらい採用されたかという観点でも評価していくんですね。さらにキーワード、ウェブソース、スラックチャンネル、スラックユーザーの4軸を動的に入れ替えることで、キーワード検索だけだと追えなくなるトレンドを補完し続ける。実装はマークダウンの手順書とシェルスクリプトで構成されていて、並列実行とか部分的な失敗の許容、単数の制限、同じ処理を何度回しても壊れない微統制なんかを考えながら、クロンで安定運用しているそうです。約3週間回してみたところ、ちゃんとレポートの自動生成とソースの自動進化が確認できて、育休中は週1でレポート眺めてればキャッチアップできそうという手応えを得たとのこと。休むために自分の代わりに過食なり続けるインフラを先に作るっていう考え方がすごく素敵だなと思いました。3本目、 AI 時代だからこそバグの少ないコードを書くために TDD を学んだ話です。AI がコードを書いてくれる時代に、あえてテスト駆動開発 TDD を学ぶ、そのモチベーションがまず面白いですよね。 筆者はバグの多さとか仕様変更のたびにこれ大丈夫かなという不安を抱えていた中で TDD を体系的に学び直します。その中で見えてきたのはテストを書く、通す、整えるというごく小さなサイクルをひたすら回しながら設計をじわじわ良くしていくプロセスだったと。最初から完璧な設計を目指すのではなく、仮実装や三角測量を使ってまずは動くものを作り、複数のテストから一般化していく。その過程で UI テストは設計の悪さまで教えてくれる。責務がごちゃっとまとまってしまっていたり、結合度が高すぎたりするとテストしづらくてすぐにバレるんですね。印象的だったのが、不安が退屈に変わるまでテストを書くという表現。不安をゼロにするんじゃなくて、もう結果を見るまでもないなと思えるくらいまでカバーしておくことで心理的にも楽になる。作業を中断するときはあえて失敗するテストを一つ残しておいて再開時のフックにするなんて実践的なテクニックも紹介されています。そして AI 時代の話。 AI は一度に大きなコードをドンと生成できるけれど、それが本当に正しいかどうかは人間が何を正しいとするのかをテストとして定義しないと判断できない。だからこそ AI が書いた実装をテストで検証しリファクタリングしていける力がこれからますます重要になると締めくくられています。4本目、 VRAM8GB の汎用 PC に高性能 LLMQN3.6 ら 35B を稼働させる人工知能シンフォーという記事です。これはもうローカル LLM 好きにはたまらない内容ですね。きっかけは HeRTX を 6Ti8GB で35モデルが動いたという SNS の投稿。本当にそんなことあるというところから、 VRAM8 なら 12GB クラスのいわゆる一般的な PC で高性能な QN3.6 35B を動かせるのか検証しています。鍵になっているのが MOE Mixture of Experts という仕組みです。全部のパラメータを一度に叩くんじゃなくて、その時必要な一部のエキスパートだけを動員することで GPU メモリの負荷を下げられる。この機器では GUI ツールの LMS Studio を使ってアンスローチッチ版の QN3.6 35B A3B GGUF を、例えば Q4KN みたいな量子化設定込みで選択していきます。ロード時には GPU オフロードの量とコンテキスト調を手元 PC の VRAM に合わせてかなり慎重にチューニング。ギリギリを攻めるとすぐにフリーズするので、ちょっと余裕を持たせるのがコツだそうです。ロードに成功したら応答速度を見ながら量子化ビット数を上げたり下げたり。ハーメスアージェントを動かすには最低 64K コンテキストが必要だけど、ローカルでもまあまあ実用レベルで動くという結果が出ています。これに対して QN3.6-6 27B のような従来型はデンズモデルと呼ばれていて、 GPU オフロード自体は効くけれど計算は均等に全部の層に回る。さらに限界を攻めたい人向けに KV キャッシュを FP16 から980に落とすことで GPU メモリを節約し、もっと多くを GPU にオフロードするテクニックも紹介されていました。家庭用 PC でどこまで巨大モデルを動かせるか、その実験ログとしてもワクワクするアチようです。そして最後5本目、 AI にリポジトリの地図を渡すマルチレポを束ねるセントラルリポジトリ設計という記事です。これは AI と開発プロセスの付き合い方のかなり本質的な話ですね。マルチレポ環境だと価値の境界と実装の境界がなかなか一致しない。サービスとしては一体なのにコードは複数レポジトリにまたがっている。その結果 AI から見ると今の文脈の話をしているのかが非常につかみにくい。そこで筆者が提案しているのがセントラルリポジトリという考え方です。特定のレポジトリに属さない横断情報を一箇所に集約して、ここを開発と情報参照の起点にする。隣に他のレポジトリを物理的に並べておいて、コマンドで動的にその中身を読み込むことで AI に広いコンテキストを渡せるようにするイメージですね。セントラルにはリポジトリカタログがあって、所有者や依存関係、変、さらの波及範囲が一覧できるようになっている。増え続ける数字や手順、開発フェーズバイリポジトリのマトリックスで整理されていて、共通ルールと 各レポ固有のルールをハーネスとして多層的に共生しています。ドキュメントもロードマップ、調査メモ設計、ADR、そして AS Built、つまり竣工図まで全部並存させる。ただし弱整合でいいと割り切っていて、最終的な構造は実装側からリバース生成してあげることで、現状把握のコストを下げているのが超的です。標準化しすぎて窮屈にするのではなく、プロセスやツールの個人最適、チーム最適も許容しつつ、ここだけはちゃんと揃えようというストック情報の一部だけ整合を取る。そのくらいの緩さがあるからこそ、変化の激しい AI 開発環境に追従しやすくなると結論付けています。AI にコードベースの地図を渡すことで、ようやく賢く使いこなせるようになるという視点が新鮮でした。というわけで今日は5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、まずは UI の基礎値を自分で決めて AI に渡すプリデザイン MD の話。続いて1年間の一級に備えて勝手に賢くなる情報収集基盤を作った話。3本目は AI 時代だからこそ TDD を学び、テストで不安を小さくしていく話。そして4本目が VLMA8GB クラスの PC で Qwen3.6-35B を動かすためのコチュ、オットやチューニングの話。最後5本目はマルチレポの世界で AI にちゃんと文脈を渡すのセントラルリポジトリ設計のお話でした。気になった記事があれば、詳しい内容は番組のショーノートにまとめてありますので、そちらから元の記事もぜひチェックしてみてください。そして Zencast では番組の感想や紹介してほしいテーマ、マイクへの質問なんかもゆるく募集しています。こんな記事面白かったよとか、こういう特集やってほしいみたいな一言でも大歓迎です。それではそろそろお別れの時間です。また次回の Zencast でお会いできるのを楽しみにしています。お相手はマイクでした。それでは皆さん、良い一日を。